山下清の気持ちが分かるぐらいですね、もうおにぎりが食べたいんだなあのおにぎりが食べたくて食べたくて、あのでも向こうのコメントに僕一回作ったことあるんですよ。パサパサしてね、全然食べれたもんじゃなかったんですよね。
おにぎりが食べたいな、
山下清状態になったんですけど、でそんな中でですね、日本食レストランを調べたらですね、おにぎりとサバ塩焼きが出る店をですね、車で2時間かけてですね、あの車でオーラーだってあんまないんですよ、日本食がね。2時間かけてですね、おにぎりとサバ塩焼きを食べに行ったっていうね、もう北海道、日本から行ってたらですね、みんなでですね、おにぎりをこう大和でね、サバ塩焼きを食ってこう、ね、喜びの声を上げたら覚えてますから、普段日本にいる時にですね、どれだけ美味しいものを食べてたかっていうことをですね、その時にですね、思い出したんですよ。本当に日本っていっぱい美味しいものあるんだから、ここにいたらね、あんまりわからない、まあ、もちろんね、美味しいと思ってますけどもね、このおにぎり見てね、おにぎりだって感じする人ってそんなにいないじゃないですか。当たり前のように食べてるものはですね、どれほどの恵みだったかということをですね、そのアメリカの生活で私は気づかされた記憶があります。恵みの中にずっといたらですね、時に感覚が麻痺して、それが恵みということを忘れてしまいます。恵みということを思い出せなくなっていくわけですね。で、これ神様との関係においてもですね、同じなんですよね。時に私たちはこの麻痺を起こしていくわけですよ、ね、救い、皆さん当たり前じゃないです。あなたが救われるためにどれほど大きな犠牲が払われたか、救いは絶対に当たり前じゃないし、ある意味で奇跡です。あなたが救われたっていうのは、また教会に来ることができるのも恵みです。当たり前ではないわけです。来たくても来れない方もいるし、またそもそも神様にですね、出会う機会がなかったり、そのようなつながりがなかったらですね、教会に来ることなんてできないんですよね。神様を礼拝すること、これも当たり前ではないです。恵みです。恵みの中にずっといたらですね、私たちはその感覚をですね、麻痺してしまって、忘れてしまって、そしていつの間にかですね、不満や文句や足りないものばっかりに目が行ってしまいます。でも皆さん、私たちはこの恵みを忘れないものでありたいと思います。いつも感謝することをですね、忘れていきたくないものでありたいと思います。前回は、礼拝の深みというテーマでですね、放蕩息子の話をしました。放蕩息子の弟の話をですね、しました。二人の息子がいて、弟の方がですね、お父さんにですね、私に当たる信頼をくださいって言ってですね、まあ遺産ですね、私がもらう上の分け前くださいって言ってですね、全部持ってですね、遠い国に旅立っていって、湯水のように使い果たして、そしてボロボロに帰ってくるっていう、そういう話ですよね。で、まあそこには感動的な父の愛があるわけですよね。ずっと待っている、変わらない関係、父の子であるということを思い出したときに帰ることができた、まあ、そのような話をしましたけども、実はこの話はですね、それで終わらないわけですよね。この話にはもう一人の登場人物が出てくるんです。忘れ去られたその登場人物は誰か、その弟のお兄さんですよね。そもそもこの話、どんなタイミングイエス様がしたかって言ったんですね。この話を、この例え話をしたタイミング、背景を見ると、もしかしたらイエス様はこのお兄さんのことを特に話したかったかもしれないなってことが分かるわけです。なぜならこの話というのはですね、イエス様が炭人と一緒に食事をして楽しんでた時に、それを見ていたパリサイ人とか律法学者たちが、あの人はなんであんな罪人と一緒に食事してんだとつぶやいてたことをイエス様が聞いて、そのパリサイ人、律法学者に対して話した例え話がこの話なんですよね。だからどちらかというと、弟でな罪人と言えるかもしれません。お兄さんとは誰か、律法学者、パリサイ人だから、あなたはこのお兄さんのようなんだよというイエス様のメッセージがですね、そこにはあったのかもしれないんですよね。で、ちょっと見てみたいと思いますけど、ルカの福音書の15章ですね、一緒に開いていきたいと思います。ルカの福音書の15章、 じゃあ25節から32節まで交互にですね、皆さんで読んでいきたいと思います。ルカの福音書の15章の25節から交互に読みましょう。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。しもべが言った、お父さんか弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほぐらせなさったのです。しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。アメン。弟息子が家に帰ってきたとき、実はお兄さんはそこにいなかったんですよね。じゃあ何してたのか。このお兄さんは畑で仕事をしていたって書いてるんですよ。でね、この時点でもうお兄さんと弟のですね、このコントラスト、違いがすごいですよね。もう全く正反対な生き方をしていたというのはですね、この時点で分かりますけど、放蕩してボロボロになって帰ってきた弟とですね、今日も朝から汗水垂らして畑仕事していたお兄さん、自由奔放に生きてきた、ね、弟に対しお兄さんは忠実に生きてきたのかもしれません。お父さんの言うことを守り、親に迷惑をかけないようにして責任を持って仕えてきた、それがお兄さんだったんですよね。で、今日もその与えられた仕事もですね、やりきって汗かいて、ね、そして家に帰ったわけですよ。そして家に近づいたらですね、家から聞こえてくるんですよね、何やらいつもと違う雰囲気の音がね、音楽や踊りの音が聞こえてきた。踊りの音ってどんなんだな、ダンダンダンダン、それから盛り上がって音かもしれません。え、何何何があった、何があったのか、何かを祝ってるような楽しそうな音楽、そしてお父さんがですね、気合入って子牛をほぐってますから、ね、お肉のこの焼ける匂い、美味しそうな匂いが立ち込めてくるわけですよね。バーベキューパーティーしているわけですよ。おそらくこの家で長いことそんな音楽やバーベキューパーティーの匂いなんてしたことはなかったと思います。弟が家を飛び出してからはお父さんはずっと悲しんでいましたから、家の中は喪に服したような静かだ、暗い、そういう状況だったかもしれません。でもいつもと違うわけですね。何が起こったのか。お兄さんの心の中にですね、一つの予感が走るわけですよね。そしてしもべを一人呼び出して、これ何、何事、これでちょっとね、お兄さんちょっとあれですよね、自分で確かめようとしないわけですよ。しもべ呼び出して、何が起こってんの、弟さんが帰ってきましたよっていうことですよね。はい、その時のですね、この兄の心境というのをですね、聖書はそんなにたくさん書いてるわけじゃないんですけども、まあこう書いてるんですよね。兄は怒って家に入ろうともしなかったって書いてるんですよ。なんで怒ったのか。普通兄弟が帰ってきたんだったら、弟が帰ってきたんだったら、もう本当かっつってですね、お帰りとやってもいいじゃないですか。そもそも一つの疑問が生じるわけですよね。なぜこのお兄さんは弟が帰ってきた時すぐにそれを知らされなかったのかっていうのは、なんでバーベキューパーティーに呼ばれてなかったのか。普通兄弟だったらね、真っ 先に知らされるでしょう。
弟帰ってきたよ。
普通そんな重大なパーティーだったら家族みんな揃ってからやるじゃないですか。長沢家ってですね、家族多いんですよね。まあ皆さん知ってるように、みんながみんな4人子供いてですね、みんな集まったらカオスになるわけですよね。めったにそんな風に集まらないのかと思ったらですね、実は結構集まってるんですよね。なぜかと言ったらですね、誰かの誕生日ごとに集まるんですよね。これすごいなと思って、この数やるんやなと。今度の土曜日もですね、さよちゃんの誕生日をみんなで集まる。すごくないですか。こんなに子供たちいるのにみんなで集まってやるわけですよね。特にすごいのがですね、やっぱちいちゃんの誕生日の時なんですね。安田岩尾岩尾おじいちゃん、じいちゃんの誕生日の時はやっぱちょっと違うわけですよね。集まり方が違うわけですね。この間は、ね、姉夫家族も来てですね、16人の孫たちがみんな集まってですね、その最長老の誕生日を祝っていて、ようこんな頻繁にやるなと。でこの間藤田さんがですね、もうどこでやったらいいか分からない、うちも狭すぎるしどこでやろうかな、でもやろうとするんだなと、場所ないのに頑張ってやろうとする。長沢家からしたらですね、そんなね、子供一人の誕生日もみんなで祝うぐらいなんですよ。ましてやね、もう何年ぶりに帰ってきたような、帰ってくるか来なかったか分かんなかったような子供が帰ってきたらね、みんな声かけて、もう盛大にやると思うんですよね。家族みんなに声かけて揃ってから。でもこのお兄さんね、じゃあどっか出張で出かけてたのか、いや一番ですよ、家のすぐそこの畑で働いてたわけですよ。声かけられてない、なんで。お父さんとですね、お兄さんをちょっと比較してみてみたいと思いますけども、このお父さんは弟が家を飛び出したその日から帰ってきたこの日まで、ひとときも欠かさずに弟の帰りを待っていました。来る日も来る日も弟が帰ってこないか待ち続けていた。眠れない日もあったかもしれません。毎日窓の外を眺めては遠くに見えないか探していた。ある時は街を歩き回って探したかもしれません。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。山崎まさよしも歌ってますけどね。だからね、弟の姿が遠くに見えた時にですね、まだ遠かったのに走ってたって書いてるんですよ。弟もびっくりですよ。なんか誰か来るみたいな。お父さんが走ってるわけですよ。なんでこんな遠くにいるの分かったんだ。ずっと待ってたから、ずっと探してたからですね。お父さんにとって弟がそれまでどこで何をしていたかということは関係なかったわけです。自分の愛する子が自分のところに戻ってきてくれたことを単純に喜ぶことができたわけですよね。じゃあお兄さん見てみたいと思います。お兄さんはどうだったのか。お兄さんはちょっと違ったわけですよね。弟が出て行った時、お兄さんは弟を失った悲しみよりも家族を捨てていった弟に対する憎しみの方が多くなりました。裏切られた思い、今も快楽の中で自分勝手に生きる弟を裁く思いがどんどん大きくなっていったわけですよね。そんな弟を父はひたすら待ち続けている。いつまでも愛している。それが許せなかったわけです。だから父を振り向かせようとして一生懸命働いたわけです。僕がここにいるじゃないか、僕だけじゃダメなのか、兄として責任を背負い、自分は絶対につまずいてなるものか、お父さんを悲しませてなるものかと頑張って踏ん張って生きてきたわけです。弟がいなくても父を寂しい思いさせないように、僕がいるから大丈夫だよと父に認められるように頑張ってきたわけですよね。でもそうすればそうするほど、どこに怒りの矛先を向くのか、弟に向くわけですよね。 弟に対する父の愛が大きい大きいと感じれば感じるほど弟を許せなくなっていくわけですよね。お父さんもそんなお兄さんの気持ちにきっと気づいていたんじゃないかなと思うんですよね。だから弟が帰ってきた時にお兄さんに声かけることができなかったわけですよ。こうなることが分かっていたから。そんなお兄さんのところにですね、お父さんがこう眺めに来るわけです。今日もお疲れさん、ありがとうね、今日の畑。切れてるんですね、お兄さんは。で、なだめに来た お父さんに向かってお兄さんが言った言葉がですね、このような言葉なんですよね。ちょっと読みたいと思いますけども、29節30節。しかし兄は父にこう言った、ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ1匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの死んだ世を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。ここでですね、お兄さんは3つのことをですね、お父さんに言うわけです。1つ目は自分がどれほど正しかったか、自分の正当性ですよね。どれほど正しく、どれほど父に仕えてきたか、どれほど正しいかということを言います。2つ目に自分に対して父は何の褒美もくれたことがない、不満です、不満を口にするわけです。そして3つ目、それなのに罪深い弟のためには何でここまでするのか、父に対する裁く思いが出てくるわけです。正当化、不満、裁きです。一つ一つ見ていきたいと思いますけども、お兄さんはですね、まず自分を正当化したわけですよね。父に対してどれほど自分が正しいかということを主張しました。長い間疲れてきたこと、一度も戒めを破ったことがないこと。人の中に裁く思いが湧いてくるときってね、形がうまくいってるときなんですよね。教会になかなか来ない人に対して裁く思いを抱きやすいのはいつも来てる人です。忠実に来てる人たちです。毎週や毎日のように来てる人、奉仕しない人を裁きやすいのはいつも頑張って犠牲を持って奉仕している人です。祈らない人を裁きやすいのは祈ってる人です。聖書を読まない人を裁きやすいのは聖書を読んでる人です。献金しない人を裁きやすいのは献金してる人です。正しいことをしているときに、そしてそれを自分がそれをしていると認識したときに、私たちのうちにはですね、やっていない人に対する裁きの思いが湧いてくるわけですよね。でも私たちはね、その時知らないといけないわけですよ。私たちのうちの誰も自分の力でその正しさを証明できる人いないということ、私たちは行いによって正しいものをされたんじゃないということ、ただ神の憐れみの家にイエス様の十字架によって私たちは記録されているということ、それを失って自分がどれほどやってきたか、どれほど正しいか、どれほど正当か、正当性があるかということに目がいったときに、私たちはですね、不満が出ています。裁きが出てくるわけですね。二つ目に、正当化の次は何が生じるか、不満が生じます。兄はどれだけ自分が正しい生き方をしてきたかを述べた後にこう言ったんですね。そんな私に対してなんで何の褒美もないんですか。これ言い換えたらね、私は当然もらっていい、もらってもいいべきものをもらってないですよ、何にももらってないじゃないですか私っていうんですね、不満ですよね。で、皆さんちょっと考えてみてください。じゃあね、このお兄さんは本当に何にももらってなかったと思いますか。 実はですね、そうじゃないんですよ。お兄さんね、ちゃんともらってる。ちょっと前に遡りますけども、15章の12節、弟がお父さんに信頼をくださいと言った時、この子を書いてるんですよね。弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやったって書いてるんですよ。実はこの時分け前もらったの弟だけじゃないんですよ。お兄さんもその時もらってるんですよね。二人に分けてやったって書いてますから、多くの人が見過ごしてしまいます。遺産もらったのは弟だけのように感じてしまいます。違う、実はこの時お父さんはお兄さんにもちゃんとお兄さんの分を分けたんです。与えてるんです。そればかりじゃない、お兄さんに対しては最後に何て言ってるのか、お父さんこうやって言うんですよね。31節、父は彼に言った、来よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだとも言っている。いやいや、何を言ってるんだ、これは全部お前のものじゃないかって言ったわけですよ。自分を正当化していくときに、私たちのうちには恵みがなくなっていきます。そして何にも持ってないような、何にも与えられてないような、足りないものばっかり見てしまって、どれほど神に愛されているかということが分からなくなっている。どれほど神様の恵みが私たちに注がれているか、いつもいつもいつもそれが注がれているかということが見えなくなっている。そして不満がやってくるわけですよ。人と比べてばっかりなってしまうわけです。こんなにやってるのに、こんなに頑張ってるのに。三つ目に、不満の次に何が生じていくのか、父に対しての裁く思いが最終的にやってくるわけですね。もはや弟に対する怒りではないわけですよ。自分勝手で裏切り者の弟をですね、ここまで大切にする父に対する思いですよね。父に対する怒り、いやいや、なんであんなやつ構うんや。だからね、お父さんに対してこのお兄さん言ったんですよ。弟なんでね、あなたの息子を、なんであなたの息子にはまるで他人のように、父を責めるわけです。あなたの息子を、あの息子をこんなに甘やかすから、あんなクズになったんだぞと、そういうふうにあのお父さんを責めるわけですよね。なんでお兄さんはこうなってしまったのか、なぜお兄さんはこうなってしまったのか。お父さんはお兄さんのことを愛してましたよね。でもお兄さんの方はお父さんから本当に愛されているという確信をね、持てなかったんですよね。持ってなかった。父に愛されているんだというアイデンティティを彼は失ってしまっていた。神様から愛されているってね、不思議なんですよね。でも理由って分かんないんですよ。だってこのお兄さんだってずっとお父さんと一緒にいたわけでしょ。でもなぜかその感覚がなくなっていくわけですよね。誰が悪いとか、これが悪いとかでもないのかもしれない。それがもしかしたら私たちの弱さなのかもしれない。私たちの弱さって、知らず知らずのうちに神様の愛から離れてしまう傾向なのかもしれない。意識してなくてもその感覚を失ってしまう、見失ってしまう、アイデンティティを果て放してしまう。何かあったからとかじゃなく、知らず知らずのうちにその場所にいたとしても、ただただそれは私たちの、もしかしたら 弱さなのかもしれない。だから彼は、お兄さんは人と自分を比べ、責め、そして自分を傷つけていたわけですよね。やめてもらっていいですか。日曜日の礼拝で何度も何度も神様はあなたのことを愛していますと語ります。聖書も私たちに神は私たちを愛していると語ります。私たちは頭ではそれは理解しているんです。頭では分かっている。でもね、私たちの弱さはなんか分からないけどその愛から離れてしまうことにあるんですよ。その感覚を失ってしまう。なんでなのか私も正直分かりません。でも今ももしかしたらこの中にも頭では分かってるけど本当にそれを思うことができない人っているかもしれません。それって苦しみなんですよね。辛いんですよ。分かってるふりしてるのってきついんですよね。愛されてるふりしてるのってきついんですよ。愛されてる実感がないのに。このお兄さんね、ほんと苦しかったと思いますよ。だからね、爆発したのに弟が帰ってきた時に、私もクリスチャンホームで生まれ育っているので、その感覚は分からなくもないんです。頭で入ってきたから、最初知識として入ってきたから、理解するところから入ってきたから、ああそうなんだな、イエス様と私のために十字架にかかったんだな。劇的な出会いというのをですね、私はそこまで経験しないで救いというもののステップを踏んできました。だからたまに証を聞いたらね、すごく羨ましかったんですよね。劇的に人と出会う人、分かりやすい弟体験してる人、まあ、私も弟体験もしたことありますけどね、ボロボロになって帰って、でもやっぱ違うじゃないですか。最初の出会いというのは神様全く知らんところに生きてて、思いっきりと背を向けて生きてて、でも主の愛が迫って、私はそういう私をいっぱい聞きました。ある人はですね、進学校時代ですね、本当に麻薬に溺れ、ドラッグに溺れ、そして海外ですね、その海の中でですね、溺れたそうなんですよね。その溺れた時にですね、神の御手が動いてですね、大波によって助けられそして劇的に主と出会って帰られ、牧師してるとかですねなんだそれだと、そんな出会い方したら離れることないやろと。分かりやすいでしょう。神は私を愛してるって堂々と言えるじゃないですか、自信持って。何の疑いもないですよ、そんな体験してたら。私は神様に愛されてます、こうやって生きてることが証です、言えますよ。私は伝道者として生きたいと思った時にね、そういうインパクトのある証ないなと思ったんですよね。そんな証だったら日本中世界中行きますよ。武器屋も最高の伝えたくなるでしょう。そんな体験してたら神様の愛分かち合いたくなるじゃないですか。そんな体験してたら、劇的に出会いました、私の人生変えられました、いくらでも言える、言いたい。このお兄さんね、そういうのなかったんですよ。ずっと当たり前の中に生きてて、恵みの中に生きてて、感覚変わってね、頭では分かってたかもしれない、でもね、実感ないんですよ。お父さんに本当に愛されている、苦しかったと思いますよ。苦しかった。だから弟が羨ましかった、憎らしかった。私もそんな中で証を偽ったこともあります。大げさに内容のことばっかり言って、でもね、そんな時にいつも神様が私に声をかけてくださいました。私がどれほどあなたに対しているか、 十字架を見せられ、私は全てをあなたに捨てたんだよ。ずっと聞いていた、聞いてきたメッセージだったし、頭で分かっていることです。それを実感として体験していくってことは本当難しいです。本当難しいんですか。いや、分かってますよ、イエス様。それ分かってますよ、という言葉がすぐ出てきちゃいそうな。分かってますよ。でもね、その繰り返しをしながら神様は言ってね、私たちの後ろに浸透していくんですよ。染み込んでいくの。このお兄さんに対して父は何と言ったのか、こう言ったんですね。31節、父は彼に言った。来よ、お前はいつも私と一緒に、私のものは全部お前のものだ。来よ、この言葉に父の全てがあります。この子っていう言葉ね、普段子供に使われるヒュイオスっていう言葉じゃないんですよ。これテクノっていう言葉、結構特別な言葉なんですよ。普通のヒュイオスの子供を表す言葉よりももっと深いんですよ。深い親しみ、訳し方変えるならば、我が子、私の子供よ、私の愛する子よ、お前はいつも私と一緒にいる。それが私の何よりも喜んでいる。私のものは全部前のものだよ。あなた私の子供なんだ。私の全てはあなたのためにあるんだよ。私たち一人一人ですが、天のお父さんはいつもそう語ってくださっていると感謝してます。人と比較する必要はないです。神様はいつも私たちと一人一人と個人的な関係を築きたいと思っています。このお兄さんもお父さんと共にいながら、一緒に生活しながらも、心は父から離れてしまった放蕩息子だったんですね。お父さんは言いましたよね。失っていたものが見つかったんだ。弟もそうだったかもしれないけども、お兄さんもそうなんですよ。失っていたものが見つかった。それが父の何よりもの大きな喜びです。この話ね、結論書いてないんですよね。この後お兄さんがどうなったかっていうのが書いてないんですよ。これは私たちに対する問いかけですね。私たちはその父の愛に対してどうしていくのか。それでも私はその父の愛を受け取りません、知りませんという人たちもいるでしょう。続き書いてませんから。でもそのお父さんの愛を受け取っていく人、その言葉をそのまま信じていく人、その人はお父さんが私たちに与えてくださっている祝福の中に入れられていきます。愛の中に入れられていきます。今日も神様はこの関係が見つかることを探し求めています。皆さん、神様の愛受け取っていきましょうよ。神様の愛から離れてはいけない。頭で分かってなくても、感じられなかったとしても、その事実から離れないでください。今日も天のお父さんはあなたのことを愛しています。私のものは全てあなたのものだ。私は、あなたはいつも私と一緒にいる。来よ、我が子よ。それに父は私たちに今日も招きを向けてくださっています。皆さん、礼拝というのはどれだけ自分が頑張るかではありません。どれだけその父の愛を知っているかです。 どれだけその父の愛を知り、そしてその愛に生きるかです。私たちはですね、そのお父さんの愛を受け取る真の礼拝者たちになっていきたいと思います。どうぞお願いします。神様、感謝します。今日もこの瞬間も天のお父さんは私たち一人一人を見て、あなたの眼差し、あなたの瞳の中から私たちを取り揃えられたんですから感謝します。弟もお兄さんもどちらも私たちの一面あるでしょう。頭では分かっていても、それを感覚として体験していないことあるんでしょう。しかしそれらを全て超えて、天の父はこの瞬間も私を愛してくださっていることを感謝します。この瞬間も我が子よと私たちを呼んでくださることを感謝します。お前はいつも私と一緒にいる、私の全てはお前のものなんだ、そのように気がさっていることを感謝します。どうか今日一人一人がその愛を心に受け取ることができますよ。たとえ神様が頭で分からなくなっていたとしても、感覚として感じることができなかったとしても、今日心がそれを受け取ることができますよ。どうぞ助けてください。そして天のお父さん、今日本当にあなたの愛が一人一人の心に満ち溢れていきますように。礼拝はその愛を知ってるかどうかです。私たちが礼拝者となっていくために、賛美者となっていくときに、まずあなたから愛されているという確信、あなたから愛されているというその実感、今日私たちがもう一度お伝えできますように、お伝えください。お願いします。イエス様のお名前でお願いします。